ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室五島道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール五島道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。五島道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは五島道場で検索。始まりました、ラジオ寺子屋です。ラジオの前の皆さん集まってください。さあ、五島道場、今 CM でもご紹介いたしましたが、空手道教室の他に子どもの居場所づくり自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月に1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動も行っています。さあ、スタジオには今日も鹿児島市吉野町にあります五島道場の空手の師範で真言宗金剛山高乗寺三主の五島勘定さんにお越しいただいています。五島先生、今日もよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、五島先生、
はい、
あ、そうだ、五島先生とお話を始める前に、
はい、
インスタライブを開催しています、はい、配信中です。フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ、そしてアルファベットの FM を検索してフォローしてご覧いただきたいと思います。あの、後藤先生の教え子さんも、はい、このインスタを見てくださってますね。インスタライブを、
はい、この間あの道場に遊びに来てくれて、すごい嬉しかったです
ね。え、あの、私がお打ち合わせのお電話をさせていただいた時に、
あ、そうで
したね、奥様のともみ先生がで、あの、はい、お電話に出られて、今ですね、教え子が訪ねてきまして、話をしてますとおっしゃったので、
はいはい、
ああ、もう久しぶりにお会いになったんでしょうし、うん、もうその教え子さんとの時間を大切にして、もう私の電話いつでもいいですからって言って、奥様にね、話したんですけど、いい時間でしたね。
いやー、もうね、やっぱりそういうのは一番嬉しくてですね、この間もちょっとお話ししましたけど、まあ子供の成長早いというか、もう立派な成人なんですけど、この間来てくれた翔吾くんなんですね。翔吾くん、
はい、
あのたまたま道場の近くに住んでる子だったんですよね、
はい、
でまあ道場中学生からも学校の部活動に専念してたんで、うんうん、まあ、私は個人的にはこう車で通りかかった時によく見てたんですけどね、は
い、そうなんですね、
最近見ないなと思ってたら、もうすっかり大人になって自分で車に乗ってもう職場仕事に行ってるという、それは見ませんよね、それはね。
そうですよね、いや、
教え子ってのあの特に小学生ですからね、うちは、あの、
うんうん、
私の中ではもう小学生のままで止まってるんですよ。
小さいままで、あ、確かに、
はい、
うん、
翔吾くんなんかちょっと面影が強く残ってたんで、分かりやすかったんですけど、本当多分分からないんですよね、それぐらい成長。
まあ、男の子は特に変わりますよね。
そうですね、
体もこうしっかりしてきて、もう背も高くなったりすると、
うん、そうなんですよ、
うん、そうですか、嬉しい時間でしたね。
はい、もう そういう夏、この夏はそういう、
はい、
出会いといいますかね、再会か、
はい、
再会が
再会ですね、
多くて、もうフレンズ FM さんのおかげかなと思ったり、
はい、もうそうですか、そう言っていただいて嬉しいです。
そういう意味で忙しくて、
忙しいですよね、毎週月曜日来ていただいてますしね
はい、来ますよ、
はい、来てください、はい、待ってますから。今日は後藤先生はこの今年の夏をちょっと振り返って、
はい
はい、いろいろお話ししたいとおっしゃってましたね。
そうですね、うん、
もうその一つがまあ再会っていうのもあるわけですね、
はい、もう今年今ちょっと出てくる時も、
はい、
もう嫁に今年の夏何があったって何ってね、もうそういう教え子がね来てくれたことじゃないのって、何人も来てくれたんで、そんな夏はない、そんな時期はないですよね。
ね、みんなあのラジオに先生出てるんですねとかで来られたんですか。
いや、そうじゃない子もいるんですけど、はい、あのもちろんそういう子もいて、翔吾くんみたいに、
はい、
あの不思議ですよね、
本当ですね。
もう次から次にこう連絡いただいて、昨日もねちょっと格闘技頑張ってる教え子がいましてね、
はい、
試合に出ますので先生見に来てくださいってことで、
は
い、見に行かせていただいて、はい、頑張ってましたけど、なんかすごくいいご縁というか、ありがたいですよね。嬉しいですよね。
頑張ってきた甲斐があったなってなんかすごく思いますよね、
う
ん、
そうですね。
私が言うのも変なんですけどいやもう本当に努力を重ねていらっしゃる後藤先生ですから、
はい、
子供たちがずっとこう慕ってらっしゃってまた大人になっても、はい、ちょっと後藤先生に会いたいよねって言ってフラッと訪ねてくるっていうのは
そうですね、それ財産かなと思いますよね。
本当ですね。
昨日のこの子なんかも、はい、40前なんですけどね、36歳って言ったかな、
はい、
一番僕が最初に始めた時の中学校1年生ぐらいの子だったんですけどね、学校行かなくて、
はい、
お父さんが連れてきて、
はい、
覚えてますけど、空手だけが頑張りたいって言うんでって、そういう子がねもう県外にはいるんですけどね、
わ
自分であの自営業やったりして、
うんうんうん、
はい、嬉しいですよね本当。
わね、そうですか。じゃあ来た時には学校に行かないんですよってことを先生お願いしますみたいな感じで入ってきても、
そうでした、はい、
もう 何かその後藤道場で空手を習って、う
ん、はい、
自分の中でこうきっと変化があって、
そうですね、
ね、はい、自分の道を歩き始めて今は自営業をしてらっしゃるっていう、うんうん、
はい、自分で自営をして
素晴らしいですよ。
素晴らしいですよね。もう応援してるんですけど
ね、なんかやっぱり改めてその後藤先生の教えっていうのを、素晴らしいものなんだなっていうのを私今思いました。いや、どうなんですかね、じゃないですよ。
まあでも今年の夏も私は元気で、もう50過ぎてますけど、20代後半からこういうことずっとやらせていただいて、もうかなり年数もやってきたんですけど、50過ぎてますけど、やっぱりまだまだ元気
ですよね、自分が。
で、元気でおれる理由は、子供たちと一緒に活動してるから、そういう教え子がいるから、まあまあ、そういうことじゃないかなと思います。
ね、
私50ですけどね、薬とかも一切飲んでませんしね、病院もほとんど行きませんので、この元気さはどっから来るんだなってよく聞かれますけど、自分でもわかんないんですけどね、でも、よく考えたらやっぱり子供たちとの活動だと思います。毎日子供と接して、
はい、
いろんなやり取りをさせてもらって、やっぱりそこから元気をもらってるとしか考えられないですよね。自分で一生懸命なんか努力するのもそうですしね、
子供たちの、ね、お手本になるように一生懸命努力されていて、でも子供たちはそんな後藤先生が大好きで、もうずっとついていって大人になってもまだ後藤先生って訪れてくれるっていう、素晴らしい関係ですね。
ありがたいですね。
いや、もうね、私も再三言ってますけど、後藤先生がね、やっぱり謙虚だからいいんですよね。
謙虚ですかね。
謙虚じゃないですか。もう空手道の先生って言ったらちょっと怖くて厳しいのかなっていうのしかないですけど、まあもちろん後藤先生は、厳しくて怖いですよっておっしゃいますけれど、面白く楽しくやりますよっていうのと、あと、心の絵が本当にお優しい方で、子供さんのこととか、お父さんお母さんのこととかもすごくこう考えていろいろと動いてくださって、まあ、そんなの私も7月からのお付き合いですけれど、奥様のともみ先生とともに、ともみ先生からも後藤先生のお話聞くんですけど、素晴らしい方だなと、ともみ先生もそういう後藤先生をずっと支えてらっしゃって、縁の下の力持ちで、その夫婦関係も素晴らしいなと思います。
いろいろありますけどね。
それはもうどこもいろいろありますよ。
講座もあるし。
そうですよ。ね、どこもいろいろありますよ。
いや、でも本当ありがたいですよね。いなきゃできませんからね。
ですよ。
自分一人でギャーギャー言ってたって、誰も助けてくれる人がいないと、できませんから。
ですよね。奥様やスタッフの皆様にそうやってね、やっぱり謙虚なので感謝する気持ちだったり、で、接している子供たちにもありがたいなと思ってらっしゃる後藤先生、もう何度も言っていますけれども、素晴らしいです。だからこそ皆さんがついていくんだと思います。
いえ、まあ、この年になってようやく分かってきたんですよね、自分が。もう前はめちゃくちゃでしたからね。
めちゃくちゃでしたか。若い頃の話ですよね。
若い頃、
まあその空手でをずっとやってらっしゃったわけですから、勝つためにやってらっしゃったとおっしゃいましたもんね。 でも子供たちに教え始めて勝つためだけじゃないんだっていうのに気づいたっておっしゃってましたからね。
そうですね、はい、まあ、結局だから、ね、いろんなことをやらせていただいて、はい、なんか子供たちのためにいろんなことを考えて、いろいろやってますけど、
はい、
結局それは自分のためというか、自分がこうやって元気でいろんなことできるっていうのは、そういうおかげなんだなっていうのはもう日々思い知らされますよね。本当に
心が現れますよ。50代の空手の師範の方がこんなことをおっしゃいますか。もう本当に、
いやだってそうですよ。空手の稽古も、だって子供たちに教えてるんだから、もう自分がやらないでどうするんだって、できないのに何偉そうなこと言ってんだって、
口だけではダメだって、
はい、自分に対して思いますもんね、
奥様のともみ先生もおっしゃってましたよ、
ええ、
まだまだ鍛えるって言ってましたから、うちの人はって言ってもうどこまでどうなるのかを、じゃあ見届けたいですね、みたいな感じで奥様とも話したんですけれど、
どこまでやれるか、チャレンジですよね。
いや、もう多分ラジオの前の皆さんが拍手してますよ。
ですかね。
本当です、
でも大人って、
ええ、
僕は思うんですけど、はい、やっぱりね、我々もそうだったように、その子供のために、子供たちのために何か、必要なことを用意するだとか、自分にできないことをちょっと頑張ってできるようになってみるだとか、人に頭下げなきゃいけないとか、
はい、
やっぱ子供たちのために何かやるってことが大事だと思うんですよね、それをやらせていただいて、まあ、自分も成長していく、まあ、私も一応親ですけど、やっぱり、ね、だんだん親らしくなっていくっていうのはあるんだなって今実感してますね。
親になんかしてもらってるっていうか、子供がいることで、
そう
ですよね。最初から親は出来上がってないわけですもんね。
いやいや、そうなんですよね。
子供がいることで少しずつ、
うん、
あ、自分がなんか親らしくなってきたなっていうのは私も子育てしながら感じましたし、はいはい、子供が言うことって正解って感じなんですよね。
そうな、余計なことがないから、子供の
大人ってお母さんだからお父さんだからいいんだみたいな、ちょっとその都合のいい話をしますよ、
はいはいはい、
だけど子供は、そうなんだ、でもお母さんこうだよね、お父さんこうだよねっていうのが、正解って感じで、すいませんっていうね、
ドキッときます、
ドキッときますよ。そういう時も私も、だよねって、あなたの言う通りだねって言って教えてもらったなって、子育ての中で何度も思いました。
そう、うちの子が、
はい、
男二人なんですけどね、
ええ、
走んないんですよ最近。ランニング、
お、
どう走れっていつも言ってるんですけど、走らないんですよね。
はい、
で、なんで走んないんだ、
なんで走んないんだって、
よくよく考えたら自分が走ってないんですよ。自分が走ってないから走らないんだという気がついて、
お父さんも走ってないがね、
そうそうそうそう、言わないですけどね、僕が怖いから。
あ、やっぱり
でも、はい、やっぱりそういうこと多いですよね、なんか偉そうに大人言ってるけど、じゃあなたやってるんですかっていう、そういうのはよくあると思うんですよ。
ありますよ。
そこに目をつけて心を落とすと、やっぱり、あ、ちょっと頑張んなきゃなとか、ちょっとシャキッといかなきゃなとか、それによってまた子供が、あ、やってるからちょっと言うことを聞かなきゃなとか、なんかそういうこう循環でなんか物事うまくいくんじゃないのかなって気がしますよね。
ね、
なんだ、自分が走ってないのかな、なんかごちゃごちゃ理由つけてって
そこに気づいて、
そう、
ね、後藤先生が、あ、じゃあ自分もちょっと走ろうかなって思われて、子供さんをそれ以上なんで走らないんだって、ね、別にこう叱ることもなく、
まあちょっと叱ってる自分がおかしいなってやっぱり思い出しましたよね。
もうね、これ聞くともう本当皆さん親の鏡ですよね。
いやいやいや、鏡何言ってるの。
本当に大人ってちょっと言い出すと引けなくなるんですよね。
はいはいはい、はい、
でもそこは私もちょっと後藤先生と似てるところがね、さっきも言いましたけど、はい、子供の言うのは正しいから、あんたが正しい、お母さんがダメでした、すいませんって言うんですけど、私がまあ育てられた頃は、まあ、父も母も昭和一桁生まれですから、やっぱり、お父さんは厳しくガンと言ったらもう、それが間違ってても従うみたいな育てられ方をしたんですけれど、
そうですね、だから私よくいろんなところでお話しさせてもらうんですけど、
はい、
なんか最近の子ってこうだよねって、まああまり良くないことを聞いたりしますけども、うん、
はい、
まあいろんなことでそれ言えてることで、うん、例えば私はお坊さんですけど、
はい、
最近のお坊さんってなんか、坊主丸儲けみたいなっていうね、ことを聞いたり、それはお坊さんが悪いわけですよね、
うんうんうん、
でも子供が最近の子ってこうだよねっていうのは、
うんうん、
誰が悪いかって言ったら子供じゃないですよね、
うん、
大人ですよね、
ですよね、
だって子供は何もわからないわけだから、
うんうん、です
当たり前なんですよ、それをちゃんと、はい、伝えていく教えていくっていうのが大人の役割ですもんね、だから、
うん、
子供が何かおかしいなという時はまずは自分を、
うんうん、
顧みなきゃいけないっていうのは、うん、本当自分のことを踏まえて思いますね、だからそれだから自分良かったですよね、子供たちに携わることをさせていただいてですね、
うんうん、は
い、
今のお話を聞きながらきっとラジオを聞いてるお父さんお母さんはちょっと耳が痛いなと思ったかもしれないんですけれど私もやっぱり後藤先生とちょっと考えが似ていて、今の若いものはっていう言い方を、
うん、
いや、
うん、
私たちが若い頃も言われていたわけです、今の若いものはって、はい、
で
今の若いものはっていう言い方が、
うん、
ちょっとあまり私好きではなくて、ちょっと今後藤先生となんかちょっと、
はい、
やっぱどこかこう似てる部分があるなって思いますがよ、
まあ、人は自分の鏡ってね、
うんうん、
よく言いますけどやっぱり自分を変えるしかないですもんね、
ですよね、人は変えられないけれど自分は変えることができるわけですから、
そうです、ね、
私ですから週に1回こう後藤先生と会ってお話しすると、
はい、
なんかやっぱり自分も律するっていうか、
はあ、そうですか、
ちょっとこう怠慢になったりするような気持ちを、うん、ちょっと気を引き締めて頑張らないととか、
うん、
いろいろ思いますもんね、
うん、やっぱそれ大事ですよね、
もう後藤先生効果です
効果ありますかね
ありますよ、今ですねインスタにちょっとコメントが上がってまして、
はい、
最初から親は出来上がっていない、そう言われてほっとしましたという、
うん、そうです、ね、そうです、
コメントが上がっていたり、あとですね、菜の花マラソンの応援に、うん、当時小学生だった娘と息子が応援に来てくれた時は嬉しかった、
あ、
もっとよかぶろうと思ったそこはお父さんすごいでしょうでいいんじゃないですか、
うん、そうですね、
いやもう尊敬すると思いますよ、
やっぱり頑張ってる姿を見せる、親の背中を見せるっていうのが一番の教育ですよね、
ねえ、あ、ちょっとそのマラソンの方からですね、自分に厳しく他人に優しくって書いてあるんですけれど、うん、これはどう思いますか、
自分に厳しく他人に優しく
、
うん、この優しいっていうのが、
うん、
ポイントですよね、優しいとは何でしょうかというね、ただいいよいいよって、ね、優しいじゃないですもんね、
うん、
本当その子のことを思って叱ってあげるのも優しさですもんね、
確かに、あ、深い、はい、
結構ね子供は怒ってほしい子いっぱいいるんですよ、
うん、らしいですよね、
今だって大人がこれ言っちゃダメあれ言っちゃもう誰だっていうふうに言われるような地域社会になっちゃったんで、
はい、うんうんうん、
何も言わないわけです、いいよいいよってみんな言うんで、うんうん、
はい、
で子供は分かってるんですよねそういうのも、だから本気で怒ってあげるっていうことに愛情を感じるってこともよく感じますよね、うん、
なるほどですね、
だから優しいって難しいですよね、
難しいですね自分に厳しくって書いてありますけど、そんな、
うん、
自分にも優しく時に厳しくでいいですよね、どうですか、
そうですね、うん、
はい、
も
うジメ太郎さん
参っちゃいますからね、
ね、参っちゃいますから、あまり自分に厳しくしないでくださいね、
そうですね、
まあ、デミトロさんはそんな自分に厳しくする人じゃないから大丈夫だと思うんですけどあ、私は自分にも甘かったなっていう、まあ、いろんなコメントが上がってますね、
いや、ね、でもそんなおっしゃいますけどね、
うん、
仏教で積善余計という言葉がありましてね、
積
善余計という言葉が、
はい、
積善の善は良いですよね、善悪の善に、
はい、
積は積むですね、
はい、
積善余計と言いまして、
はい、
敬は喜ぶですよね、
はい、
喜ぶ、
はい、
世は余るですよね、
はい、
これは善を積むっていうことは、うん、いいことがね、はい、後からやってきますということであったり、それから日常私たちが普通に暮らしていてやっていること、
はい、
これは全ていいことなんですね、
はい、
と言われてますね、だからその自分の今の生活をきちっとやっていくということが実は良いことであると、うん、
はい、
はい、だからそれを続けていくと、うんうん、あまりある喜びがやってくる、はい、だから自分のその役割生活っていうのを 確実にというか、うんうん、丁寧に、はい、やっていくことだけでも素晴らしいことなんですよという教えなんです。
積善余計。
はい、積善余計ということ、はい、
勉強になりました。ありがとうございました。
はい、
さあ、それでは後藤先生、そろそろもう時間が来てしまいまして。
はい、はい、ありがとうございます。
あら、次のコーナーのご当地キャラクターの、はい、あら、コロー君が、盛り上げタイガーさんも今準備中です。さあ、それでは、お知らせがありましたら、後藤先生お願いします。
はい、道場では9月から、ちびっこクラスという空手教室を開きます。毎週火曜日、吉野町の、後藤道場の方で、解説をして、
はい、
幼児、幼稚園保育園のちびっこ、それから小学校1年生を対象にした、ちびっこクラスというのを新たに、解説させていただきます。しつけや礼儀を空手を通して、伝えさせていただきます。一緒に、稽古ができればと思ってます。ぜひお越しください。
はい、対象年齢3歳から7歳までということです。お申し込みお問い合わせは099-243-9831 099-243-9831 後藤道場までお願いします。今ね、お知らせをしていましたら、次に登場する菊池城 PR キャラバン先森コロー隊のコロー君がちょうどね、スタジオの入り口に来て、私たちにこう一生懸命手を振ってくださって、あ、本番中なんだ、しまったみたいな感じでスーッとね後ずさりしていきましたけれど、
はいはい、
思わず後藤先生もにっこりしながら告知されてましたね、
はい、いやいやいや、いいですね。
いいですね。後藤先生、今日もありがとうございました、はい、お知らせはこれでよかったですか。
そうですね、あと今コメントもいただいてますけど、
はい、
なんか子育てとか、なんか困ってることとか、
うんうんうん、
なんかいろんなその体験をこう教えていただけたら嬉しいですよね。
子育ての、
子育てに、まあ何でもいいんですけど、うんうん、子供に関して、うんうん、いろいろ困ってますとか、
困ってますとか、
なんかそういうコメントとかいただけると、また私たちも勉強になるかなと思って。
はい、わかりました。じゃあラジオ寺子屋宛てに、まあ、子供さんの、うん、その子育てでちょっと悩んでいらしたり、ご相談があればということですかね、後藤先生、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、ぜひお寄せください、うん、ファックス099-214-3737、メールの方はそらたま @friendsfm.co.jp、 そして FM プラプラからどうぞお寄せください。あ、はい、デメ太郎さんから、人に物を言うときは、うん、ね、自分はどうなんだろうといつも考えて、言いたいことも言えなくなってしまう、うん、情けない自分がいますと。
そんなことないですよ。もう自分で、うん、ご自分でそう思われてること自体がもう情けないことじゃないので、
うん、
なんか一緒に、一緒に頑張っていけたらいいですよね。
ね、一緒に頑張っていきましょう。はい、自信持ってください。
はい。
はい。後藤先生、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、後藤道場の提供でお送りしました。また、来月もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。